皆さん、こんにちは。京都弁護士会がお送りする弁護士の実像と虚像の時間がやってまいりました。この番組は京都三条ラジオカフェから毎月第1火曜日の午後2時から30分間、脚本演出出演まで全て京都弁護士会の弁護士が行っております放送です。メインパーソナリティは私、新井が務めさせていただきます。今年も、残すところあと1ヶ月足らずとなりましたので、今回は毎年恒例の、1年を振り返るという放送をお送りしたいと思います。今回の放送一緒にお送りしてまいりますのは京都弁護士会所属の弁護士、笠中さんと片山さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お二人とも幾度となく、ラジオには出演していただいているんですが、片山さんは久しぶりと、はい、
お久しぶりです。
はい、はい、京都弁護士会が誇る美人弁護士
いやいやいや
ということで、今日はもう筋書きなく、フランクに生き生きと行こうかなと思っております。はい、じゃあ、今年気になったことをそれぞれ聞いていこうかなと思うんですけれども、まず笠中さんどうですか？
そうですね、今年といって震災に触れないわけにはいかないでしょうね。
そうですね、はい、やっぱり大きかったですね。
そうですね、
もう本当に震災、あれが、3月とで、もう半年以上が経過しておりますけれども、毎日のようにまだまだ、報道等で見聞きすると。
そうですね、私ちょうどね、その時証人尋問をしてたんですよ。
裁判所で。
そうですね、でも全く気づかなかったんですけどね。
あ、
気づかれました？
そうですか。いや、僕机座ってたんですけど揺れたなというの分かりましたよ。
あ、なるほど。
いや、私も全く気づかなかったですね、尋問中でした。多分同じ、笠中さんと私と同じ事件の尋問中だったと思うんです。
相手方でした。
はい、はい、
もうなんか
忘れてるんです
。すごい偶然ですね。おそらく、
はい、気づかず。じゃあ別に中断もしなかった？
全く気づかず、ね、はい、
で終わって、ネットなんか見たら
終わって事務所に帰ってからすごいなんか騒ぎになってて、はい、
そうですよね、衝撃的な映像でしたよね。
京都弁護士会としてもいろいろな取り組みしてて、あれですね、副会長の人西弁護士を呼んで、京都弁護士会の実際に、現地で法律相談を受けての感想とかいろいろとご紹介もしましたけれども、今後も引き続き、日本国全体がですね、それぞれができることをすると。
そうですね、弁護士も微力ながら頑張っていくと、ね、地道に長年やっていくと。いうことでしょうね。
そうですね、もうこれは一朝一夕ではありませんので、引き続き来年も、これは今年だけに限った話ではないですね、来年も引き続きと。他は何か、片山さん気になったこととかありますか？
気になったこと、
あるいは笠中さんでも。
そうですね、やっぱり大震災を契機にやっぱりみんな、日本が一つになって頑張ろうという空気が出てきたのはある意味いいことだったのかなと。
そうですね、
その中で、私が以前からずっとしている AKB の旋風というのはすごかったなというのがやっぱり一番印象的ですかね。
今年はもう雑誌とかも本当表紙もことごとく AKB だし、テレビにも、メンバーがちょこちょこ出てね、見ない日はないっていうぐらいのあれで、ようやくというか笠中さんのあれが実ると。
私は何も努力してないですけど、
その思いが思いが動かしたんじゃないですか。
それがだから一人一人の思いが動かしてるんでしょうね。そうそうそうそう、あれも一人一人の不安っていうのはもう CD を一人で何枚も買ったりして、で今回ね、3作連続1日目で100万枚売れたとかいうのが話題になってましたけどね。
は
い、
そうですね、この中での情報源はこの中でしかないですけど、本当かどうかわからんけど、確か
に。いや、確かにですけど、はい。それはなんか新記録とか言われてますけどね。
もう売れまくってますからね。
私らからすると、ちょうど私40代半ばなんですけど、ちょうど大学生の頃に、同じ秋元康さんがやってられる、おにゃんこクラブが大ヒットして、ある意味それと同じ仕組みっていうのはよくわかるんですけど、そういうのに再び乗ってるのかなという気はしてますけどね。
これでもあのシステムからすると、新しい人がどんどん入っていけばグループとしてはずっと、続きうる。人気はどうかと別として
、ただね、そこはやっぱりモーニング娘。とかと、同様で、モーニング娘。もシステムとしては同様だと思うんですが、やっぱり主要メンバーが変わっていくとどうしても人気っていうのは落ちたりしていくのかなという気がしますね。
おにゃんこって今でも出てる人とかっています？
結構いますよ、国志を
知らないさんとか。ああ、そこ出てるね。
あと誰かな、渡辺美奈代さんとかもいますよ。
ああ、
あとたまにあの 昔は帰ってね一番人気があった新田エリーさんとか、うんね、もうたまに出てはりますね。
へえ、でも残る人は残るのか。バラエティ結構バラエティかな出てるな。
まあ結局皆さんバラエティに行かれますから
ね片山さんは AKB をどうですかね。
AKB はね、まあ可愛らしいなと思いますけど、気づいたらね、国民的なんかアイドルになってましたね。
ちょっと引いた目線で見てます？
いやいやいやいや、可愛いな。女性からしたら、ジャニーズとか、ね、嵐とか、そういうのに変わるものなのかなと。でも女性ファンも多いですよね、AKB ってね。
らしいですね、なんか同年代というかね。
そうですね。
じゃあまあ。来年あたり興味を持ってもらって、はい、まあオーディションをまあぜひ受けれたら。
年齢的に、
あ、無理ですかね。
あ、年齢的に、いくつまでしょ
う。あれいくつなんでしょうね。ギリギリですかね。
いや、ギリギリアウトですね。
まあ、ちょっとあんまりそこはあの
突っ込まないです。
はい。これなんかありました？片山さんは。
他、私、まあ、はい、個人的な話なんですけれども、はい、出産しまして。
おめでとう。
ありがとうございます。それがもう一番大きかった出来事としては。
それはやっぱり個人的にはそうです、
ね、大変ですね。
大変ですか。
もう大変ですね。1日以上かかって。
1日以上かかって、
はい、そんなことってありうるんですねと思いながら自分でも。
出産に、
出産にですね、陣痛から1日以上かかって。
あれ、まあ、弁護士の、まあ、女性の方でも、ね、当然出産とか、まあ、裁判官もそうで、検察もそうですけど、されてる方多いけど、あれ結構ギリギリまで法廷に立ちますよね。
立ちます。1ヶ月切ったぐらいまでは行ってましたね。
普通に、
普通に
依頼者と打ち合わせして、普通に書面書いて、
はい、書いてました。
行って、はい、陳述しますって言って、はい、尋問、あ、そうか、尋問の、そのさっきの笠中さんの尋問の時はもう大きかったですか。
3月11日ですから、生まれられる、はい、どれぐらい
前ですか。2ヶ月前です。
もうだいぶ、
はい、
その時期とじゃ重なって結構精神的にも大変でしたね。
大変ですね。
やっぱり生まれてからの方が大変なんですかね。
生まれてからの方が大変ですけど、やっぱりその分喜びというか、あ、まあ、反応が一応子供が帰ってくるんで、生まれる前は、ね、まあ、お腹で動くとかいうのはありますけども、生まれてからの方が大変だけど、まあまあ楽しいかなって思います、ね。
でも例えば夜泣きをされて、眠れないで、仕事は当然あるという時はやっぱりイライラされたりすることもあるんでしょうね。
しました。今日、まさに今日、すごい夜泣きでした。
だいぶ疲れたんですね。
で、横で旦那さんはね、あの、グーグー寝てると。
そう、いや、横じゃないです。もう別の部屋で。
あー、なるほど。
グーグー寝てます。はい、
それちょっと亀裂の始まりじゃないですか。
そうですよ、本当にも気をつけないと。
離婚相談でたまに聞くやつじゃない、ね。協力的じゃなかったって
あれですね。別心だったと。そう、親族が別心だったと。はい、それが一つのきっかけと思います。ね、
ですか。もう復帰は、はい、完全復帰ですか、今は。
まあ、してますね、今はもう。
大変ですよね。やっぱりなかなかその辺は、あ、女性弁護士ならではというか。
そうですね。
ねえ、裁判官とか検察官だと結構産休っていうかね、あれがきちっと、まあ、公務員なので、あの、取れますけど、僕らは自営業者。
そうですね。
なかなか。
結局、生まれられて、どれぐらいで復帰されたんですか。
生まれて、ま、徐々に徐々に復帰という形ではあったんですけど、10月ぐらいから復帰ということで、はい。
ラジオにも復帰と。
はい。
いうこと
させてもらってます。
あとはそうですね、まあ、法律業界で、まあ、僕は弁護士になってる番組なので、
そうですね、
少しちょっと触れとか
やっぱり法律業界に、ね、はい、触れないと
ね。まあ、何か笠中さんの方で気になったこと、まあ、ニュースあれば。そうです
ね、やっぱり一番大きな、うん、今年のね、あの、うん、裁判の判決という点では、うん、やっぱり識引き特約と更新料について最高裁の判断が出て、うんうん、で、両方ともいろんな条件はあるんですけれども、うん、まあ、有効という判断がされたという点は一番大きいニュースだったなと思いますね。うんうん、
まあ、この件は結構長くずっとやってて、まあ、京都なんかだとそういう問題が結構盛んで、
そうですね、
京都の弁護士の、
特に京都の弁護士の中で貸主さんの、まあ、グループって言ったらおかしいですけど、うん、貸主さん側でやられる弁護士さん弁護団があって、うん、で、一方で借主さん側で弁護団があって、うん、そのお二人で、まあ、その対決って言ったら変ですけれども、うん、まあ、訴訟をしているというパターンでしたね。うん、
さっき出たように、まあ、その最高裁の判決っていうのは、まあ、僕らの業界では、まあ、一番、裁判所の一番上が決めたこと、決めることなので、まあ、絶対それがね、今後変わらないということでは全然ないんですけど、やっぱり、地方裁判所が決めるよりも、やっぱり上が決めた方が、その効力というか影響はやっぱ大きいですね。
そうですね。地方裁判所、高等裁判所のレベルではね、うん、有効という判断も結構出てたんですよね。うん、で、そういう意味で、特に当然ですけれども、借主さん側は、最高裁が無効というような判断が出るということを予想しつつ待ってたら有効という判断でしたし、しかも結構更新料とか1年間で2ヶ月分の更新料というような形でも有効という判断でしたので非常にびっくりしましたね。
その最高裁の判断というところで言うと、まあ、この間もうついこの間ですけど、まあ、裁判員裁判制度が果たして合憲なのか違憲なのかという、まあ、そもそもという話ですけどね、まあ、普通に制度始まって2年以上経って、うん、もう今日もおそらくどこかの裁判所で開かれている裁判員裁判ですけど、まあ、これが違憲じゃないかと、憲法に違反するんじゃないかという、まあ、主張をして、まあ、最高裁が確か全一でこれはもう合憲ですという判断をしたというのもありましたね。なかなか結構一般の方からすると国が決めた制度でやってるんだから何をそんな違憲を争う必要があるのやっていう話、なしかもしれないですけど、まあ、被告人としてそういう争い方も実はあるんだということですね。であと他は何か笠中さんありますか？
そうですね、あとあるとすれば何がありましたかね。まあのね、思い出しました
思い出しました
民法がね実は改正されまして、はい、まだ施行って言って適用はされてないんですけれども、うん、民法の中で特にね離婚の時の、うん、その親権者っていうのは今まで決めなさいよということになってたんですけれども、うんうん、離婚の後、親権を持たなかった人と、お子さんとの面会交流、うんうん、要するにお会いしてまあ、お食事をしたり遊んだりというようなことについての、権利が民法に正式に規定されたと、うんうんうん、で離婚の時にそれを決めなさいよと、あともう一つごめんなさい忘れてました、よく出てくるように養育料につきましても離婚の時にきちんと決めなさいよという形で民法が変わりました。まあ、実際以前は裁判所では実務上はそうしてたんですけれども、それをきっちり法律上決めたという点は大きいなと。であともう一つ私の非常に個人的な興味の中で申し訳ないんですけれども、親権の一部停止っていう制度ができました。これはね主に虐待に対応するためのもんで、これまでは虐待をされたお子さんについて強制的に施設に入れるっていう制度はあったんです、ただ強制的に施設を入れたところで親権はそのままでしたんで、例えば病気になって手術をするときに親権者の同意が得られずに困ったとかいうようなことがあって、あるいはまあ学校にどこの学校に行くとかいう点についてもある程度親権者の同意を得なあかんというようなことがあって困るということがあって、そういう時のために親権を一時的2年間だけ停止するという法律ができたと、まあ、もちろん来年ならないとやってみないとわからない部分はあるんですけど、非常にそれは前進かなというふうにちょっと非常に弁護士的な発言をして固くなって申し訳ない
です、いや、いいですよ、そういうところはねやっぱ必要は必要ですよ。あとまあそう、まあ法律業界のニュースで言うと、まあ大きいところで言うとまあいろいろありますけどね。であとまあ意外と私は個人的にというか気をつけないかなというところは、まあ最近、まあ、ある弁護士がまあ、刑事裁判の資料をですね、まあ、ちょっとなくしてしまって、まあ、最終的には出てきたようなんですけども、まあ、それで、まあ、そこで外でお食事をしてた、まあ、ところでどっかでなくしてしまったという事件があって、であとはまあ先日家庭裁判所の調査官という方が、まあ、いろんな、絶対外に出せないようないろいろデータを入れた USB を、まあ、なくして外に持ち出してなくしちゃったとか、まあ、そういうことがあって、我々は、まあ、人のなかなかね大っぴらにできないようなことも扱うので、まあ、そういう例えば電車でねパッとカバンを、結構カバン1個だけだったら忘れることってないんですけど、カバンとあとこう入りきらないので
記録用の
なんかこうカバンか、ね、持ってて、で1個だけ忘れちゃうとか足元に置いたまま忘れちゃうとか、そういうこともないとは言い切れないので、
そうですね、まあ、普通やったら大丈夫なんでしょうけど、酔っ払ってたりしたらね、あかんですよね。
パソコンなんかも持ち歩きますんでね、やっぱりきちんとまあパスワードかけるとか、まあ、基本的なことですけど、まあ、忘れないことですね。
そうですね。
でこの辺で、一曲、じゃあ先ほどもいろいろ話出ましたけど、笠中さんの方からお願いします。
そうですね。では AKB で涙サプライズです。
京都弁護士会がお送りしております弁護士の実像と虚像、後半に参りたいと思います。今日は、笠中さんと片山さんを招いて年末特集という形で、非常に和やかに進めております、はい、で後半はですね、片山さんの方から何か今年気になったことをちょっと言っていただきたいなと。
気になったことですか、はい、まあ、今年、まあ、去年からなんでしょうけれども、はい、スマホタブレットブームですね。
スマホタブレット
と言いつつ私も持ってるんですけれどもはいはい、はい、あまり使いこなせてはいないかなと。
もうこの辺はね、僕が大好きな話題なので。
あ、そうですか。
スマホ、持ってるんですよね、片山さん。
持ってます、一応。
笠原さん持ってます？
持ってません。
持ってません、
はい、でも今年中に買いたいと思います。
あの普通のこれまで のパカパカ携帯って今ガラケーって呼ばれてるんですよね。
あ、そうなんです か知らないです。
多分ガラパゴス携帯 の、うん、あのこう進化する前の携帯っていう意味でしょうけど、はいはいはい、なんか失礼な話ですよ ね。タブレット端末も持ってるんでしょ、片山さん。
私、うん、iPad。
iPad でしょ。
iPad 2買いました。
iPad 2。
2です。
iPad 2を持ち、スマホを持ち、
はい、持ち。
もうそれ最先端。
最先端、形だけ。で
最近結構その法廷でもっていうか、あのスケジュール管理をあれですよね、はい、あのクラウドでやると。いう人が増えてきたんですけど、ちょっとその辺は。
クラウドって何ですか？
クラウドはね、
説明しにくい。
あれ、なんて言ったらいいのかな、こう、
見えない雲のような。
そう
そう。ああ、雲クラウドですね。
見えない雲のような。雲の上に乗せといて、あのどっからでも、パソコンからでも、携帯からでも、で、違うパソコンからでもアクセスできると。今までだったら、パソコンの、あるパソコンのハードディスクの中に入ってたのが、まあ、雲の上に乗せられて、どっからでも見れると。いうのをクラウドと言うらしい。
なるほど。
笠中さん、今あれですか、スケジュール管理をどうやってされてます？
もう昔ながらの小定日誌という弁護士が使う黒い手帳ですね。
そうなんですね、はい、小定日誌、これまあ僕らも合格して研修入るまで全然知らなかったんですけど、まあなんでこれ、どっから支給されるという、日弁連から支給されてるんですかね。
どうなんでしょうね、弁護士協同組合の方から、うん、まあ、支給かどうか分からないですけど、まあ、そこの費用で出されてるって感じですね、う
ん、毎年毎年、まあ、デザインはずっと変わらないんですけど、真っ黒の手帳で、英語のさらに半分
でしょうかね、まあ、普通のまあ手帳サイズですよね、うん、まあ、ほんまに普通ぐらいの大きさですね、
う
ん、
で見開きが4日分になってるということ、
ね、そうですね、
で、まあ、そこに予定を変えていくと、
はい、
ずっと変えたことないんですか？
全くないですね。
変えようと思ったことないですか？
そろそろ。ただまあやっぱり便利というか簡単なんですよね、うん、
まあね、余計なことがないですよね、
早いですしね、手書きの方が、うん、でたまにまあ読めないっていうことありますよね、
うん、自分が汚すぎて確かにね、はい、でもそれ、その見開き4日じゃないですか、
はい、
で例えばその来週のその何ていうのかな、こう混み具合というか、
はい、
そういうのをパッと一覧して見れないとかないですか？あ、
そうですね、もうそれはもうクラなしゃあないですね、
クルクテク、
はいはい、
片山さんはスケジュール管理どうしてます？
私は普通に売ってるあの手帳と、であとパソコン両方を使ってますよね。
パソコンはなんかそのクラウド的な話ですか？
ではないですね、あの普通にエクセルでやってますけどもそろそろ来年ぐらいからクラウドちょっと使おうかと思ってますね。
僕もね、そう、あのクラウド言いながら実はクラウドじゃなくて、あの普通の手帳を使ってて、まあ、毎年大体、まあ、夏が終わるぐらいから来年の手帳どうしようかなっていうのも毎年悩んで、まあ、いろいろ本を読んで、
うんうんうん、毎年手帳変えられてる？
毎年、僕今4年弁護士やってるんですけど、1年目はねそれなんですよ、
はい、
その笠原さんの焦点だし、はい、でもう3週間ぐらいでもう使いにくいなってすみません思って、でなんか毎年やっぱ変えますね、結局なんかこう収まりきらず毎年違うやつで、
まあ、手帳も毎年なんかこういろいろ工夫したものが出てきますもんね、
結構今の時期は雑誌なんかでも手帳がどうのこうのっていう特集を組まれたりするので、
ただ逆にこんだけそれこそスマホが発達してくると手帳業界も大変でしょうね、
そうですね、 乗っ取られるんじゃないかという
のは、ある意味地図とかがね、昔ナビが入ったことによってだいぶ業界的にダメージを受けたと思いますし、はいはいはい、手帳とかもそうなんでしょうね。
昔あれバインダー式っていうんですかね、なんかシステム手帳とかって結構、うん、
ありましたね、
こう、はい、ビジネスマンのあれ で、ええ、で中にこう リフィルをこう、
で毎年中身だけ変えて、
そうそう、で駅のあれを入れたり、そのなんかそれぞれ入れたり時刻表入れたりとかしてたけど、今見ないもんね。
今時刻表を見るっていうのが携帯ですね、スマホで。
片山さん iPad で何されてるんです
か？私 iPad で、あの無料の、はい、テレビ電話、
スカイプ、
あれいいですよ。スカイプじゃなくてフェイスタイムかな。
あれ無料なんですか？あれ、
あれ無料です。
iPad 同士、
iPad 同士とか iPhone と iPad とか、
あれ無料なの？
無料です。アプリで撮ってでき
ます。誰とされるんですか？
それは海外に住んでる友達とか。
なるほど。
でこの間ちょうど海外、イギリスのに住んでる人と話したんですけど、はい、全くタイムラグがないんですよ。電話でするよりも
綺麗
に聞こえますよ。
これクラウド通ってくるんですか？
クラウド通ってくるんですかね。ちょっと
どこ通るんでしょうね。
どこを通ってるのか。
ね、電波で、電波ね。
それクラウドじゃない？
クラウドではない。
あ、そうなんや、
はい。あれいいですよ。
あのテレビ電話ね。わかりますよ。
はい、
僕はiPhone そういえばもう初期から持ってたんですけど、今年も変えましたね。あのアンドロイド携帯に。
おお、なんでですか？
あのね、もうみんな持ってるでしょ。
はい。
あの電車とか乗ったらみんなもうあのタッチ、
はい、
タッチ&タッチ、タッチ&タッチしてるから、はい、もうちょっとこれはと思って、うん、で、あのインフォバーっていうやつに、あのみんな
分
かる。
ちょっ
と
ね、
ごめんなさい、言わなかったよかった。ポカンとされると分かってたけど、
はい、
あの分かる人は分かる。それをあの使ってます。au に乗り換えました。だから、ね、昔はドコモ でソフトバンクに行って、で今 au。 もう
でもそれいちいちね、そのアドレスが変更になりましたって、
うん、いいんです。
大変じゃないですか？
いや、でもそれを超えるこう欲があるんですよ。
周りが大変です。
変えたいと
また変えたのかって言われません？
アドレス送ったらね、あのなんとかノンリザーブドみたいなんで帰ってきて、うん、
あ
ちょっとショックね。
まあ人の断捨離できていいですかも。断捨離ね。
今年片付けブーム。
片付けブームです、ね。
片付けブーム。断捨離と思い出した。すごかったでしょ今年。
すごかったです。でも家見たらね、うん、もう押し入れとクローゼットとかいっぱい欄もありますよ。
捨てます、捨てます。
捨てましたもう。
捨てた？
はい、断捨離。
あれでしょ。
本当気持ちもすっきり、ね。
僕も捨てました。
いやでもね、子供生まれたらまた増えますよ。
ですよね。
子供関係が。
そうですよね。そう思って自分のものはからまず断捨離。
流行った。そうだ。なんかこうあれですよ。なんとかがときめく魔法の片付けみたいな本が100万部突破したりとかね。
ときめくかときめかないかで捨てるかどうかをね決めるっていうやつですね。
これ使うかもって思ってたら捨てられない、ね。
あ、もうそれもうそれ
もう使うかもダメ。それは絶対使わない。
いつかは絶対来ませんって
言ってましたね。
でね、もうその、その著者の人がね、全捨てが前提って言ってましたね。
うん、
もう全捨てが前提、
ね。
で、何を捨てるかじゃなくて、何を残すかを選ぶんです。うんうん、何を残すかをこう選ぶ作業だからって。どんどんどんどん捨てると、ありがとうと言って捨てると、ぜひやってください、うん、はい、スマホに乗り換えて断捨離をしてください。
なるほど。
何話してましたっけ？フェイスタイムね。フェイスタイムすごい、は
い、いいですよあれ。
あれそれこそその僕らの業界で依頼者とかとね、あれできたら、
ああそうですね、まあでもどうでしょうね、テレビ電話会議みたいな感じで、
そうで書面とか見せながらやって、毎回こう来てもらうのもちょっとね、
あ、まあ確かにね、それはあるかもしれないですね。
高齢者の相談とか、
うん、
高齢者の方、そうですね、
アイパッドまずどういう
でき
る、
まず難しいでしょうね、設定するまでに、
それもそうそうそう、あ、そうね、
ね、
はい、他なんかあります？もうわずかになってきましたけど。喋っておこう。あ、そうだ、今年を一時で表すと。まあ、世間で言っちゃうと、やっぱ大震災とか絡んできちゃうから、まあ、個人的な一時を、片山さんから。
私、さっきも出たんですけども、漢字で言うと、感動の感、まあ、感謝の感、
うん、
感激、まあ、いろんなことを感じた一年だったなと。
感無量。
感無量の感ですね。はい。
来年もその感動。
続くんですかね。 はい、
笠中さんは、笠中さんちなみに今年最初に出てもらって今年1年を、まあ、こういう風になってほしいなという感じは、
はい、前でした。
前でしたね、
はい、前進む前進ですね。で
実際1年過ごしてみてどんな1年になりました？感じで表すと、
とりあえずもう前に進むだけ、前に進んでたかどうかわからないけれども、まあいろいろあがきまくっていたなという感じかなと思いますね。
だいぶ忙しかったですか？
結構忙しかったですね。何かわからないですけど
本当にね、1年のこの過ぎることの速さたるや、
年々年々
です、ね、あ、なんでしょうね。なんか僕らの業界ってこう1年終わったから、例えばなんかね新しい人が入ってくるとか、別に毎年毎年あるわけじゃないから、結構変化のない仕事といえばない仕事なんですよね。まあ、その中でもいろいろ役職を任されたり、いろいろと大変だなと。
はい、
去年のこの時期僕めっちゃイライラしてましたけどね。
何ですか？
もうなんかこう、はためから見ると別にそんな忙しくないじゃんと思うかもしれないけど、なんかこう主観的にこうすごい追い詰められてて、で今年の目標はとにかく心を平穏に行きたいと、イライラさせに行きたいと、まああんまり叶ってない。
来年も頑張りましょう。
来年は平ら、平和であり平穏であり、そうだから今年は平穏であるということがどれだけ幸せなことかということを分かった1年だなというのは、何気ない今日1日が過ぎたと、またあったかい布団で寝て朝起きると、それだけでありがたいというのは思いましたね。
ちなみに大河ドラマも平清盛です。
そうなんですか？
はい、
それを最後に放り込んできた。はい、話がつきませんが、
払ってますんで。
あ、僕も払ってますよ。払って、ちゃんと払ってください、
はい、
あそこにまたカラスも池になんか NHK のなんかできるんですよ、大きい放送局かなんかが。はい、そんなこんなで
会いましょう。
NHK 何も関係ないですからね。
はい、
お別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではお便りもお待ちしておりますので、あ、そうですね、はい、すいません。番組と、連動したブログ、もやっておりますので、ラジオカフェ番組紹介ページから、ご覧ください。最後に弁護士会からのお知らせです。弁護士会では随時法律相談を実施しております。困ったことが起きた、でも弁護士を知らないという方でも大丈夫、京都弁護士会にお電話をください。075-231-2378 231-2378。 多重債務に関する相談は無料、収入が一定の基準を下回る方は相談料が無料になる制度もございますので、一度お気軽に、お電話、あるいはホームページへアクセスをしてください。次回は新年ということで、また新たな気持ちでお会いしましょう。お二方今日はありがとうございました。
ありがとうございました。